今週も始まりましたビューティフルモーメント、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんなんですが、今週と来週はちょっとお休みでございます。はい、というわけでこの番組はですね、今週から30分に拡大されました。はい、15分枠から30分に広がったということでですね、いろんなお話ゆっくりお聞きできるなと思っております。そしてこの番組のテーマ曲が変わりました。この曲はですね、私の作った曲でございまして、作詞作曲演奏矢郷義明521というバンドで、やっております。著作権も私が持っておりますので、こちらのポッドキャストの方もですね、そのままおかけできますので、はい、ミュージシャン矢郷義明ということで PR できれば、差別化できればいいなという感じでございます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、ひばり行政書士法人ひばりパートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニック株式会社、振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストでございます、カターレ富山代表取締役社長の左友茂雄さんでございます。よろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、社長お忙しい中ありがとうございます。
いいえ、30分になったんですよね。
30分になりまして、はい、
やっぱり人気あるからですかね。
いやいや、もう
スポンサーさんがついたから。
いやもうなんかこういい感じで番組も大きくなっておりまして、うん、はい、社長一度前の15分の番組の時にご出演いただきまして、1回目の30分番組でぜひ左友社長にお話いただければということで、お忙しい中、
はい、何これ1回目なんですか。
30分の1回目なんです。
いやいやいや、光栄ですね。
いやいや、もう、
ありがとうございます。
もう左友社長ではないとダメだなと思いました。
何をっしゃ
る。いやいや、とんでもないです。はい、左友社長はですね、横浜マリノスの代表取締役もしておられました。湘南ベルマーレの取締役社長もしておられて、清水エスパルスの社長もして、もうサッカーチームはこれで4つ目なんですか。
そうですね、4つ目ですね。 J1 2つで J1 と J2 行ったり来たりしてたクラブがあったんで、 J2 でも経験あって、はい、初めてですね、 J3 はね、カターレ富山が。
はい、そうですか。社長もともと日産におられたので、レースとかにも関わっておられ、
関わってたっていうか、まあ車屋やってるとみんな好きですからね。
はい、
日産も西村レーシングっていう連結会社持っていて、
はい、
まあ、そこそこのドライバーさんがあったり、
はい、
施設があったりしてまして、
はい、
でまあ、プロでやってたんでスポンサーさん取ったり、
はい、
スピードウェイにねお客さん呼んで、まあ、そういうお金の出入りっていうのをね、
はい、
車のレーシングビジネスみたいなところでかじっていましたよね。サッカーとは全然違いましたけどね。
あ、そうなんですか。レースもスポーツエンターテインメントビジネスな感じがするので、サッカーとかもやっぱり似たようなスポーツエンターテインメントビジネスで、スポンサーを探すとか、選手とかレーサードライバーを探すとか、いろんなこう条件が似てるのかなと思いますね。
そうですね、似てるところと似て非なるところとね、2つありますね。
あ、そうですか。
やっぱり食いっぷちがね、サッカーの場合だとお客様にいっぱいスタジアムに来てもらって、はい、試合の数もレースに比べると多いじゃないですか、
はい、
で選手の費用と、まあ、スポンサーさんの収入とスタジアムに来る人たちの入場料の収入でうまくこうバランス取れるんですけど、まあ、レースの場合は、
はい、
とにかく開発や投資が大変お金がかかるので、
はい、
相当その親会社になる、まあ、例えば日産だったら日産がファクトリーの方に相当なお金を出す代わりに、
はい、
そこで得たこう技術的なノウハウをね、
はい、
市販車に還元するってい こうサッカーにはない特別な、
あ、そうですね、
リターン方式があるんですよね、
はい、
なのでやっぱりちょっと収入と支出の構造や費用対効果の考え方は違いますよね。
あ、そうですか。 その日産からマリノスの監督じゃない社長ですね、ごめんなさい、社長
になら、いいですよ、みんな監督って言います
社長になられて、この違いっていうものとかってもうあらかじめ把握されて乗り込んだみたいな、
ね、いや全く晴天の霹靂でしたね。当時あの開発部門にいて、はい、厚木に大きな研究所があって2万人ぐらい人がいて、はい、そこのまあ胴元みたいなことやってたんでね、はい、もう家もそこで買って、さあこのまま GTR をどんどんどんどん作ってこうとかね、電気自動車だとかね、はい、言ってたんですけど、ある日突然呼ばれて、
はい、
お前ちょっとマリノスやってくれという感じだったんでね、サッカーのこともあんまり知らんかったですね。
あ、そうですか、社長イギリスにも行っておられたので、その時も急に言われていったっていう。いや、
あれは急にっていうか、はい、まあ、ものづくり屋さんで入社して、はいはい、5年目の時にお前イギリス行く前提で仕事しろって言われたんですけど、工場を作るっていうことで、
はい、
私生産部門で工場を作ったり閉じたりする仕事をやってたり、
はい、
当時としては珍しいファクトリーオートメーションって FA って言うんですけどね、
はい、
工場のロボットだとかいろんなこう塗装の自動機とか、
はい、
組み立て工程のいろんなマシンをですね、
はい、
遠隔操作でコンピューターで動かす、そういうシステムやってたんですよ、
はい、
日立さんと一緒になって、で走りだったんで、年取ったエンジニアの人は経験なかったんですね。
あ、
なのでもう20代でもファクトリーオートメーションになってくれっていうんで、はい、イギリスに行ったっていうのが経緯ですね。
あ、そうですか、はい、その時もいろいろご苦労があったと思うんですけど、そのご苦労とマリノスも作り上げなきゃいけないというご苦労とやっぱりまた違う苦労の差というか、
かぶるところもあれば全然違うところもありましたよね。あの、かぶるところはね、やっぱりイギリスで工場を作る時にいろんなお金が必要になってきて、物を調達してでシステム作り上げて従業員雇ってみたいな、そういうまあ一般的な会社を作るっていうところでいくと、サッカーもまあもう出来上がった会社は横浜マリノスってあるんですけども、本当にそれで結果を出す上昇軍団にしようとすると、もう一回一から全部見直さないといけないんじゃないかなっていうふうに感じるところが結構あったんですね、
はい、
でその時にイギリスで本当にね、飛行場だったとこを工場にして、何もないところから作ったんですけど、言葉にすればね、飛行場の火を取りゃ工場だろうって簡単なんですけどねマリノスもやっぱり出来上がったもんあるんですけど、まず現場とフロントが遠いよなって、車で30分かかると、私ものづくりやってやっぱり現場がそばにあって改善してくることをこう普通にやってきた男なんで、
はい、
これじゃ現場の声が吸い上げられないよなとか、いろんな管理の仕方もどんぶり経営やってるけども、はい、どこに投資すれば一番効果が上がるのか、じゃあそれの基準どうしたらいいのかっていう、そういうベンチマークって言うんですけどね、
はいはい、
そういうのがほとんどなかった会社なので、
はい、
まあ、一から会社を作るのとよく似た感覚がイギリスと被りますね。
あ、そう
で、違うのはね、選手っていうのが商品なんですけど、
はいはい、
まあ、車はね、自分から自発的に物考えない分極めて正直なんですよね。いい加減に作ればいい加減のものしかできないし、はい、だけど選手ってやっぱ人間であるのと、
はい、
あと会社に帰属しない個人事業主、プロレスの業界もそうじゃないですか
そうですね、
個人事業主なので、
はい、
自分が力かけた分だけアウトプット出してくれるかっていうと、必ずしもそうじゃない時があって、
はい、
いろんな要因をもっとこう多角的に分析して結果を出していかなければいけないんだなっていうところは、打てば響く車の生産と違って、
はい、
打っても響かない選手軍団とかね、打たなくても響いちゃう優れた軍団とかっていう、そこがねやっぱりいつまでたっても見えてこなかったっていうのはちょっと違うなっていうふうに思いましたね。まあ、結果的には初年度残留争い最終戦で残留して2年目から2位になって、翌年優勝、また翌年優勝ってね結果は出してるんですけど、
はい、
確信を持ってこのチーム絶対優勝できる、世界一になれるっていうふうになかなか思うには至らなかったですね、マリノスでもね。
そうですか、
はい、
その後ベルマーレ、エスパルスとありまして、現在カターレが J3 のカテゴリーで今社長として2期目と、いうことなんですけど、この社長としての思いというものはどういったものでしょうかね。
よく2期目ですよねって聞かれた時に自分の中ですごく違和感があるのは、ホワイトキャンバスいただいたの今年初めてなんですよ。ホワイトキャンバスっていうのは最初から予算を作って最初からチーム編成を決めて、でビジョンを作って、でビジョンをブレイクダウンしてアクションプラン作って、それが収益にどうつながっていくのか、チームのクオリティどう上げるのか、お客様の満足度をどうやって上げていくのか、じゃあそれがどこのレベルまで社員やチームができると OK なのか、ベンチマーク作ってっていう、そういうね、最初から作ったっていう感じはゼロなんですよね、去年は。もう4月20日に社長になった時にはチームはリーグ戦中だったし予算決まってたし、まあ予算それじゃ足んないからもっと稼ごうよって変えちゃいましたけどね、ある意味来年、去年ですね、来年はこんなチームにしていかないとちょっとまずいなとか、このぐらいの売り上げは取れるだけの自力は社員持ってるなって手応えが出てきたのは10月ぐらいですから、そこから今に至るまでのまあビジョン2022っていうのを作って J2 復帰っていうのを去年も言ってましたよ、言ってましたけど、自分の言葉で自分の手応えで今年は絶対やるっていうふうに言えたのは今年が初めてですし、あの地元産の J リーガーをもっともっと作っていかなきゃいけないから、育成をね充実させなきゃいけないとか、高齢者や障害持った方々とかね、青少年は、まあそういった方々に試合以外の日に肩荒れがあってよかったなって思ってもらう、そういう事業をもっとやっていかなきゃいけないっていうふうに思ってアクションプラン作ってるのも今年で、去年は思ってても、もう時期すでに遅しでね、世の中みんなもう J3 復帰首位であろう頑張ってよと、夏の補強でいくらお金いるのってトップチームのことばっかり話してたんですけど、私それじゃあスポーツビジネスの総合的な事業としてはとてもじゃないけど言えないんでね、だって試合ってプロレスもそうですけど、365分のね、まあサッカーでいうとホームゲーム17日だけですよ、残りの300数十日は何もないんですよ、その時にカターレ富山が施設に行き、学校に行き、いろんなところの祭事に行き、それでどのぐらい県民の皆さんにね楽しんでもらって、ああカターレやってよかったよねって言ってもらえるかっていうところってすごく大事になってくるじゃないですか、そこにねメスを入れられたのは今年初めてですね。
そうですか。大幅な選手の補強とかもありました、
ありました ね、 もう去年はね苦しかったのは J2 復帰するっていう一方で、最初の2試合か3試合経ったぐらいのところですかね、J1 に長くいたでしょ、だから当たり前だと思ってたことが J3 に来ると当たり前にできてないっていうか、基本技術ですよね、ボールを止めるとか蹴るとか、いいポジションを取るだとか、失点を阻止する上での連携だとか、視野をちゃんと確保するとかってい う、 こう基本的なプレーって何気なく、まあ、J1 のプレイヤーって一定のレベル確保できてるんですけど、そういったところが技量が低いと、1点取れるとこうチャンス潰しちゃったりとか、失点しなくてもいいようなとこ失点しちゃったりっていうのがすごく多かったんですね、ミスが、何試合か数数えたんですけど、前いたクラブのエスパルスと比べると5倍ぐらいミスが多いんですよね。だから勝てそうな試合が勝てなかったり、負けなくてもいい試合負けちゃったりして、これはシーズンちょっときついかなって思ったところを全部今季の補強で15人ですからね、枠に飛ばせるフォワード取ろうよ、それからボールがちゃんと持てて密集地帯の中でも間で受けられる選手取ろうよとか、パスを出すとか受けるとか、トラップ流れて相手に渡らないように足元きちんとしたやつ取ろうよとか、後ろのディフェンスは最終局面でキーパーにビッグセーブをさせる前に相手のチャンスの目をつむ連携を取ろうよとか、そんなことやったらね15人ぐらい入れ替えることになっちゃったんですけどね、なので今年のチームは何試合か終わった限りでは一定のレベルは確保されてるなって感じはしますね。
そうですか。 やっぱり先ほどお話しいただいたように、まあ、ベーシックなテクニックの基本っていうものはすごく大事だと思うんですけれども、
いや僕もねスポーツって3階層あるよっていつも言ってるんですけど、はい、特に団体競技は、
はい、
一番上はねやっぱり戦術とかあると思うんですよね、
はい、
でその下にベーシックな止める蹴るっていう基本技術っていうのがあると思うんですね。例えばレベル高くなるとこの基本技術のとこでも味方にパスを出すっていうことなのか、
はい、
味方の利き足にパスを入れてあげるって全然違うんですよ。
はい、はい、
とか守るでも相手の利き足を蹴らせないように切る守り方と、
はい、
万全と相手の前で守る全然違うんですよね、
はいはい、
でそういう基本技術のゾーンっていうのがやっぱり2層目にあって、で、
はい、
最下層が一番大事だって僕は思ってるんですけど、
はい、
気持ちの部分で当たり負けないとか90分走り切るとか、
はい、
1対1の勝負でちゃんと闘争心むき出しにしてやるとかっていうそういうハートのとこですよね、
はい、
でそれがね3つともうまくバランス取れてるチームっていうのは J1 で優勝できるし、どれかが欠けても落っこっちゃうし、
はい、
で J3 はどちらかというとやっぱりこの最下層のハートの部分がね、
はい、
技量や戦術の部分がうまくできなくてもハートのところが強いチームが結果を出す勝ってるなっていうそんなイメージはありますよね。
あなんとなくわかります ね、
まあ、これはねさっき言った3層目のね目の前の敵に絶対負けるなと、どんなに戦術が良くたって、
はい、
基本技量があったって気持ちで負けてたら、はい、戦術や技量なんてね、
はい、
変な突っ張りにもならねえよって言ったのは、
はい、
先日戦ってきた今治 FC にいる岡田武史さん、
はい、
もうマリノスの監督の時代に優勝がかかった一戦で、
はい、
お前らな相手はもう絶対優勝させないっていうんでかかってくるぞと、
はい、
でこういう時は気持ちで負けちゃダメなんだと、
はい、
それはお前らのがレベル高いのは俺はよく分かってると、
はい、
だけどそれで負けたら絶対にお前ら勝てない、だから戦術とか基本技量なんて気持ちの前じゃ変な突っ張りにもなんねえんだ、戦ってこいとかって送り出すんですよね。さすがだなと思いました、
はい、
今でもそう思いますよ。
あそうなんですか、やっぱりその部分が届くか届かないかでクラブチーム地方チームって違ってくるんじゃないかなと思いますね。
だってサッカーよく知らないねおじちゃんとかおばちゃんとかもいるわけですよね、
はい、
で東京とかねああいうところと違って面白いものをこう選ぶだけのものがそんなに数がないときは、はい、例えばサッカーそんなに興味ないけどチャンスがあるわけですよ、
はい、
ルールもよく分かんないしどこが楽しいのかよく分かんないけど一生懸命やってる姿って見たくなるわよねっていうのってサッカーってすごく醸し出せるんですよね、
はい、
でそれがスタジアムに来る動機につながって、
はい、
スタジアムに来れば収益が上がるでしょう、
はい、
だからそういう必死にやるっていう姿をどう見せるかでそれをどうやり続けるかっていうのは地方クラブでスポーツビジネスやってる時の一丁目一番地だと思いますね。
そうですね、はい、野球とかですと例えば野球をテレビ中継すると一人ずつバッター出てピッチャー出てっていう一人ずつのピックアップが分かりやすいですけれども、サッカーって全体でこう試合しててトイレに行きにくいとか年配の方々とかはサッカーっていう文化がもともとあまりなくアメリカの文化の野球があったので、うん、とっつきにくい部分があったと思うんですよね、
うん、
でそこで選手個人一人ずつの脚光を当てていくっていうかそういう部分とかも大事なのかなと思ったりするんですけど、
今ねそこはねすごく都会にいるとねあんまり感じなかったんですけど、
はい、
地元の在住率が高いじゃないですか、
はい、
地方都市って、
はい、
で僕横浜や東京にいた時にやっぱ地方から出てきた人たちが住んでる人口すごく多いので、
はいはい、
郷土愛っていうのはあんまり意識しないままスポーツやってたんですね、
はい、
でこちらはねやっぱり地元から出たそれこそ射水出身の高橋慎太郎、
はい、
この間ゴール決めましたけど、
はい、
個人の名前がね、
はい、
メディアさんも含めて、
はい、
すごく大きく取り上げるんだなっていうのを富山に来てすごく強く感じてますよね、
はい、
で そう言われてみればグラウジーズもあるけど八村塁の方がいっぱい取り上げられてるなとか ね、オリンピアンとかパラリンピアンになるともっと顕著に出ますよ ね、
はい、
だから個人っていうのをもっとフォーカスしてちゃんと絵としてそれからストーリーとしてオフィシャルの方でね、
はい、
取り扱っていく重要性っていうのはすごく強く感じますね、
はいはい、ウェーブ上でもウェーブポスターみたいな感じで高橋選手が一人バッと出てたりとか、各選手が出てくるので、やっぱりそういうことを意識されておられるんですよね。
俊太の場合は射水出身っていうことも頭にあったんですけど、はい、あいつの、ね、目がいいんですよ。
あ、そうですね、
戦ってるヒョウみたいでね。
あ、
でそれが射水出身だっつったから指パッチンでおい、このポスターあいつで行くぞっつって、ね、
そうですね、この番組にゲストで出演していただいた時もハートがすごく良い方で、うん、真面目と言いますか還元していかなきゃいけないと、うん、使命感というものがすごい強い方でしたよね。
結果出すためなら自分はクロコデとか無駄走りを何度でも何度でもやっても文句言わない、人のせいにしない、
はい、
そういったところは模範ですよね。別に地元の人立てるっていうことだけじゃなくてね、はい、こういう男がね、
はい、
この土地から生まれ育って J リーガーになって、
はい、
J2 復帰の、まあ、復キャプテンもやってますしね、
はい、
駒になってるんだよっていうのは、
はい、
すごく大事にしていかなきゃいけないなって思いますね。
そうですね、はい、その人間性の問題なんですよね。なんかこんな戦略でこんな風でこうやってビジネスを回そうといってもやっぱり選手一人一人の人間性、あとスタッフの人間性とか社長の人間力みたいなものはすごく経営の根本にあるんじゃないかなと思いますし、
スポーツビジネスって結局何を見てお金に変えていくのがいいのかって考えた時に、毎年ね優勝や昇格してりゃいいけど、そんないかないじゃないですか、
はい、
やっぱり必死に戦ってる姿と、あと利他の心っていうか、相手のために自分が無駄足踏んでも自分はこういうことをやってるっていう、そういうことをこう見てもらうっていうのかな、
はい、
そこが基本だというふうに思いますよね、
はい、社長の言われるようなリターの精神というものがすごく大きく大事だなと思っております、そのスポーツビジネスも、ビジネスというかスポーツ自体がそういうものの集大成なんじゃないかなと思いますね。
よくねスポーツでその試合に出てる選手が脚光を浴びがちなんですけど、
はい、
実際は日頃の練習は試合に出てる選手たちのためにもう一つの B チームってなって相手をしてるわけですよね、
はい、
で彼らはベンチに入れる選手もいれば、ベンチにも入れずにスタンドで見てる時もあるんですよね、
はい、
で僕が見てて美しいなって思うのは、試合でゴールを例えばするじゃないですか、
はい、
その時にゴールをした時に一番最初にね、スタンドで見てる自分たちの相手をしてくれた同じ釜の飯を食ってるね、ベンチ外の選手たちのところに走っていく、でありがとうって、でこれってスポーツでしか表現できないじゃないですか、
そうですね、
はい、で選抜から漏れた選手たちですから技量的には劣るのかもしれないけど、
はい、
でも一言も文句言わずにね、試合で戦う選手たちのために自分たちは相手をしているっていう、それがこう報われる一瞬っていうのは、
はい、
やっぱり感動的ですよね、
はい、
そんな表現ってなかなか他の法人さんじゃできないんじゃないかなっていう気が
ないですね。
それがお金になっていくんだと思うんですよ。だからメディアさんもそういうところをうんと切り取ってもらえないかなっていう思いはありますね、スポーツっていうですね、
やっぱり影の人というのがやっぱり、影とは光と一緒で2つで1つなので、やっぱりその捉え方、報道の仕方とかピックアップフォーカスしてもらえるのは、やっぱりこうやってチームっていうのは全て全体で、選手だけではなく全体で作っていますよということが伝わっていくと、もっともっと共感しやすくなるんではないかなと思います、ね、
そうですね、あんまりルール知らなくてもどこの誰の選手がとかね、三浦和がいるとかいないとか、スター選手がいるとかいないとかじゃなくて、はい、チームとしてこうステージになって、その上にこういった結果が出てきた、出した男たちが、
はい、
その支えてきた男たち と一緒にこう抱き合ったりとか、まあ、今それできないですけども、
はい、
あのそういう姿っていうのはそこここにね、
はい、
あるんですよね、
はい、
試合の時もそうですし、それからこういうメディアさんに来た時の、
はい、
やっぱり譲り合いの精神みたいなのがあってね、
はいはい、
結構あこいつこんなとこで気使ってんだなとかってい う, でそれはねぜひこういろいろなところで活字にしたり映像にしたりして、
はい、
試合の展開はこうでしたっていうスポーツニュースだけじゃなくてね、
はい、
まあ、地元の人間高橋俊太でもいいんですけど人間ドキュメントとしてね、
はい、
すごく感動的な絵ってあるんですよね、はい、彼らには、
はい、
それは強い弱いとかいう前に J2 に復帰するしないとかっていう前にスポーツチームでお互いをこう高め合ったりとか支え合ったり、
はい、
自分がステイシーになって結果を出すために相手を立てていったりしてるっていうそういう絵っていうのはどんどんどんどんこう取り扱ってもらえないかなっていうのは感じますね。 J3 に来て特に思いますね。J1 だとね、はい、優勝とか、中村俊輔が取ったからって言っただけで番記者さんが来て報道陣が来てカメラが来てですけど、J3 ってなかなかそういうのないじゃないですか。
そうですね。
でもそれよりももっと貴重で美しい姿っていうのを逆に見る機会が多いカテゴリーですね。
はい、そういう部分をもっともっと、皆さんに伝えていければと私も思っております。はい、というわけで番組のお時間も迫ってまいりました。本当なら今週の名言なんですけども、今週の名言なく締めさせていただきたいと思います。はい、一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子対戦の進呈とこの番組へのゲストの出演をお願いしております。メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会のホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政書士法人、ひばりパートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。左友社長、来週もまた30分でございますけれども、何卒お忙しい中すいませんがよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうござい
ました。ましたビューティフルモーメント、また来週もお聞きください。お相手は山本義明でした。それではまた来週。誰も満たさわぬこともないまま終わりのない物語を演じ続け「海から知る重要も不要」